Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和6年5月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、というわけで、はい、最近ちょっと多くなってきましたね、はい、この長谷川先生との2人の会が、
はい
はいはい、改めて紹介しますと、カミソリ負け弁護士軍団の両親ことロイヤー純、改めリーガル純、改めロー純、改め純ロー AKA、義弟は義理の弟とアメリカンダイナー、はあ、ニアリーイコールヒモパンというわけで、
ヒモパンはちゃいますけどね。
ヒモパンは
あれは宮沢ひろゆきさんですね。
ひろゆきですよね。
はい、はい、入ってません、はい、大丈夫、
入ってません、大丈夫ですか。
はい、
で、最近結構ね、大谷さん、カミソリ負け弁護士軍団の切り駒な隊長が、
はい、ちょっと都合がつかない、
都合がつかんみたいなことを言い出して、ねえ、
残念ですね、忙
しそうにしてますな。
はい、はい、
うん、この間ね、我々がやってるカミソリ負け弁護士軍団の LINE グループで、
はいはい、
その大谷さんと、うん、はい、ホイケンタさんが並んでる写真が送られてきましたね。
ありましたね。
はい、はい、その大谷くんがやってる異業種交流会のゲストに、
うん、はい、
ホイケンタさんが来たと、
はい、来ていただいた、そうですね、
はい、大盛り上がりやったと、
は
い、というのも私が紹介しまして、
はい、
本当にね、前から私このラジオで唱えてますけれども、
はい、
余興営業は、うん、ホイケンタさん最高最強です。
ね、はい、常々おっしゃってますよね。
常々言ってるけれども、うんうん、僕の言葉の意味がはっきり分かったと、
うん、体感した
と体感したと
これかと、
これかと。いや、すごいんですよ、うん、そのもう 4,5 年前ですかね、私が入ってるロータリークラブのクリスマスパーティーに、はい、ホイケンタさんお越しいただきまして、うん、その何年か前に謎の営業余興がございまして、
ほうほう、
ホイケンタさんと私と、はい、森脇健児さんと、はい、柔道の篠原さん、はい、この4人の謎の座組で
どこでどうなったんやっていう、
なんか適当にタレント時点とかをパラパラパラパラって止めて
シャッフルみたいな、
シャッフルしてその意図してその世にならないでしょ。
うん、
森脇さんと私と柔道の篠原さんと、
う
ん、
そうね、
小池健太さんと、
はいはい
はい、
好きなとこで止めてみたいな感じで
隅だみたいな小池健太はええけどみたいな、うん、なんかそういうのがあったと思う、うん、あったんですよね、
はいはいはい、
で、その僕もなんかその不安の中、
はい、
うん、そう、何だったかな、どっかのね、生命保険の会社のイベントでしたわ、
はあ、うん、
でそれが不安を抱えてその日を迎えたんですが、
はいはい、
異常な盛り上がりを見せるということがございまして、
化学反応があったわけですね
混ぜるな危険
混ぜるな危険がうまくいったと。
そうなんですよ、うん、異常に盛り上がりまして、でその時にホイケンタさんと連絡先交換して、でそれから数年後、うん、その私が入ってるある会の、
はい、
パーティーに、クリスマスパーティーにお越しいただいて、
はいはいはいはい、
でそれもまたね、うん、盛り上がり方がクリスマスパーティーで、で、うんうん、結構年配の方が多いのに、
はあはあ、
で本当に80代90代の方もいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
その人らももちろん楽しめるし、うん、我々40代も楽しめるし、その子供も楽しめるし、そうなんですよ、
オールラウンド、
オールラウンド、はあ、であるその団体の90代の長老の人は、うん、
はい、
その後後日、
はい、
私と会った時にね、
うんうん、
墨田さん、クリスマスにさんまさん呼んでくれてありがとうってこう変ちゅうねさんちゃん絶対営業でこう変ちゅうねんっていう ね
なかなかそこまではないそうな、
一番高齢の人と来てた子供は騙されてましたね、うん
う
ん、その会員の子供のある人、ある子も、
はい、
うん、まさかさんまさんが来るなんてって言ってたらしいけど、
ホイケンタって書いてたんでしょ、
ホイケンタって書いてます
で書いてますよ、
ね、別にさんまさんのモノマネだけじゃなくて、
はい、
桑田佳祐さんとか、
はいはい、
松山千春さんのモノマネもするんですよ、
はいはい、
でそれがめちゃめちゃうまいんですよ、うん、でバルーンアートもするんですよ、
はいはい、
でまあ当然それもプロ級で、
はいはい、
さんまさんそんな まあ、やらないじゃないですか、モノマネも。
少なくともバルアートはしない。
バルアート。
見たことないですよね。
サンちゃんのね、見たことないですけど。はい、でも、最高やでっていうことを僕はずっと唱えてたと思うんですけれども、はあ、それをね、あの大谷くんが、もうずっと聞いてまして、
身をもって。
身をもって、はい、体感したということで、はあ、LINE グループでこの間共有してましたけれども、メールいただいておりますよ。はい、ラジオネーム、道具は一流、喋りは二流、腕は三流のセンス職人さんからいただきました。弁護士で俳優で文豪ですが、タレントでない隅田竜平様。とても有意義な一日を過ごすことができました。KBS 京都ラジオ主催の本が好き、書いてみよう、出版入門セミナーに当選しましたので、張り切って受講しました。先週の土曜日、
はいはい、
山科のホテル三楽で開催されました、はい、KBS 京都ラジオ主催本が好き書いてみよう出版入門セミナーというのがございまして、うんうん、はい、私も登壇したんですけれども、
はい、
オープニングは本に親しもうトークショーと銘打った司会の遠藤奈美さん、はい、遠藤アナウンサーとゲストの墨田先生との掛け合いでしたが、はい、冒頭から関西ラジオ局、うん、仁義なき戦いとなり町内大爆笑でどうなるかと思いましたが、後半は先生の著書ラジオと憲法のお話となり、しっかりとテーマに沿ったトークショーとなりました、はい、この関西ラジオ局仁義なき戦いというのは、まあ、久しぶりに遠藤さんとお話しててね、
はいはい、
この曲のチキチキ遠藤波乗りジョニー、うんうん、そのチキチキ遠藤波乗りジョニーがもう名前がなくなったんですかね。
そうです
ね、あのマーブルっていうことで、はい、水曜マーブル、
水曜マーブル、
あ、ご存知ですか、
はいはい、
ラジオよく聞いてるかね在阪の曲を。
いや、なんかあの個別のタイトルがなくなったな、
個別のタイトルがなくなったんですよ、はいはいはい、なくなって、はい、で、水曜マーブルですかってやってらっしゃるんですけど、うん、チキチキジョニーのお二人とね、
はい、
でその遠藤さんどう最近はって話をしてたら、
はい、
ラジオ大阪でチキチキジョニーのお二人のまたお昼のワイド番組が月曜日に始まったんですよ。
みたいですね、はい、
月曜日に始まって、はいはい、で水曜日が水曜マーブル、
マーブル
遠藤さんの番組じゃないですか、
はいはいはい、
となると、うん、そのね、まあお昼のラジオはその1週間にあったエピソードトークとかはまあ、うん、はいはい、するでしょうけれども、はいはい、その、あの水曜日から月曜日までに起こったことを月曜日に喋っちゃうらしいんですよ、うん、
あ、
ラジオ大阪で、ね、OBC で、で水曜マーブルの時は、うん、その月曜日の夕方から、うん、その水曜日の朝までに起こったことしか
短い
そういうあれずるいですよって言ってました、う
ん、配置がちょっと悪かったですね、
はい、配置がもうちょっと離れてたらね、そうそうそう、バランスよくなると思うんですけれども、うんうん、はいはい、ラジオ大阪がそういうのがね多いなっていう話をしてたんですよ。
なるほど。
ラジオ大阪で、うん、耳談っていう番組をね、
ほう、
和田アナウンサー、女性のアナウンサーやってらっしゃって、
ラジオ大阪の
それも聞いてらっしゃいますか。
そこまでは聞いてないですけど、はい、
で耳談はもともと壁ポスターが出てたんですよ、
はい、
で壁ポスターは ABC の私も出ている裏の裏まで裏川です、
はい、
で壁ポスターの浜田さんがレギュラーやったんですよ、
うんうんうん、
で耳談ラジオ大阪の方はコンビで出てたんですよ、
はいはい、
うん、っていうのが 前までそうやって、
はい、
で耳談の曜日が1個増えて、
はい、
もう1曜日増えてね、
はい、
そこにまたその浜田さんと隔週で出ていた、
はい、
ネイビーズアフロの皆川さん隔週で出てるんだけども、
はいはい、
ネイビーズアフロがその耳談に入るっていうね、
はい、あ、はいはい、
あ、それご存知、
ね、この間ちょっと耳にしました、
はいはい、そうなってくると、はい、もうその裏裏色があって強いわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもそういうのをもうラジオ大阪はだから好きにやらせてもらいますみたいなことを銘打ってるんですよね。
言ってたみたいですね。
その改編に、はいはいはい、合わせて
もう何周年とかでしょ。
ああ、そうです、周年で多分ね、
そうそうそう、うん、
もう好きにやりますか、そうそうそう、もうだから今
なかなかないですよ、
鬱憤が溜まってたらもう好きにやります、
そうそうそう、
うんうん、あ、そうですよね。ほんであのここの曲で、うん、前まであの土曜の夕方にやってた森脇さんと、
はい、
シンプレの渡辺さんというまたこのコンビで、うん、
はい、
ラジオ大阪でその昼の番組が始まってるわけです。
すげえ、
うん、もう好き、もう、ね、もう好きにやります。
なんか FA みたいですね。
その仁義なき戦いが起こってるんですよ、うんね、で加えて、うん、この曲がねでやってたある番組が、
は
あ、そのままね、うん、あの ABC に移ってるということもね、うん、こういっちゃなんですか、あるんですよ、
ですか、
はあ、こういっちゃなんですか、あるんですよ、そういうこともね、
はい、
っていうような話を、うん、まあ、してたわけですけれども、はいはい、まあ、そういう話がね通用するのも、
うん、
そのラジオのリスナーの方が来てくださってたんで、はい、
普段からね、普段からラジオに造形の深い、
そうなんですよ、はい、以前あのこの番組でも言いましたが、
うん、
あれは KBS じゃなくて京都新聞の老人大学で私が講演した時に150人ぐらい、はいはい、まあ、あの超高生の方が来てくださってたんですけど、はいはい、その中で、うん、2017年から6年間、うん、KBS 京都ラジオでハマグリ顧問の編のパーソナリティをされている墨田先生が、はい、ですって言われて紹介されて出て行って、はい、ハマグリ顧問の編聞いてくださってる方ちょっと手を挙げてくださいますかって言ったら聴取率 0% やったことがあったんですけど、さすがにこのホテル三楽の KBS 京都ラジオのイベントでは
さすがにね、
はい、あの、うん、ただでもね、80% ぐらいでしたよ聴取率。 20% ぐらいはもう純粋に本を出したいという、うん、あ、ね、そのノウハウを知りたいという方がいらっしゃいました。あ、
もう純粋に
純粋に、
うん、純粋な方もおられたと、
はい、そうなんですよ。あ、またこの、はいはい、道具は一流、喋りは二流、腕は三流の扇子、はい、職人さんのメール戻りますよ、はい、で本題の、うん、自費出版入門講座では出版社である文芸社の担当者さんが就活の会社説明会のような丁寧な会社案内と自費出版について分かりやすくプレゼンテーションしていただきました、はい、セミナーの最後にはお楽しみ 抽選会があり、はい、たくさんの商品があって大盛り上がり、プロレス美術館の館長が当選されたときは少し羨ましかったですそうなんですよ。 KBS 賞とその文芸社賞というのがあってKBS 賞のその阪神戦のね、はい、あのチケット、はい、甲子園のチケット、はい、DNA 戦かな、はい、それのペアに当たったのがそうなんですよ、まあ、プロレス美術館の館長やったんですよ全然これやらせやないですよ、例えばね、私ここ抽選で、はい、はい、引いたら
すごい
44番やったから阪神戦が、うん、バースとか言ってて、ね、どなたかって言ったらはいって館長やったんですよ、プロレス美術館の。
持ってますね、
持ってますね館長、はい、館長でもね、いい話聞きました、また館長から、ほうほうほう、またいろいろこれからメディアに出られるようで、館長が、はい、で前このラジオでね、はい、あの館長の話をしましたよね、その、はい、うん、ストロング小林で行って、はいはい、本当に私としては、うん、リメンバーミーの和製リメンバーミーやと邦画でリメイクしたらもう、はいはい、それは館長の物語になるはずやって、館長夫妻のねっていう話をしてたと思うんですよ、うん、でずっとプロレスが好き で、うんうん、で本当にねもう亡くなられたストロング小林さんの、うん、その思い出をずっとそういう風に、うん、ね、特別展で、はい、ね、うんうん、そう展示することによって、うん、みんながストロング小林さんのこと忘れないし、
そうですね、
うんうん、人間は二度死を迎える、
はい、
ね、その生命が、ね、うん、まあ、途絶えた時、
肉体的な、
肉体的に途絶えた時、
死の時
、はい、そしてもう一回は、うん、そういう思い出が、うん、生きてる人の中の思い出がなくなった時、うん、
忘れ去られた時、
はい、でも忘れ去らずに、うん、ずっとストロング小林のことを思い続けてる館長がいてね、うんうん、しかも特別展をやって、はい、常設展もあるのにですよ、特別展やって、うん結果寝るところがなくなってるとご自宅でやってるからっていう話をしてね、でその言ってたじゃないですか、そのちょうどね高校の LINE グループで、同級生 LINE グループでもその前の週に告知にこの番組来てくださった時、でいろいろ話して、いただいたんですけども、それを偶然高校の同級生が聞いて、湯沢君よかったよみたいなやり取りが、こういう応酬が LINE グループであったみたいな、でそれを受けて私が多分高校の時あだ名がプロレスやったはずやと言ってましたけども、うん、プロレス言われたかどうか別として、まあ、それを聞いてな、はいはい、館長がこの間ね喋ってたら、はい、いや私ね高校の時は、うん、高校の時はいつも京都でプロレスの興行があったら、はい、まあ、湯沢は当然見に行っとるということで、はい、翌日 の、 そのホームルームの時に、ね、うん、朝の時に、はい、湯沢は昨日の興行について総括しなさいということで前に出て話してたらしいんですよ。いい高校ですよ ねその高校、
うんうん、A 先生です、
ね、A 先生ですよねなかなかそんな理解で
余裕のあるね、
余裕のある今そんな学校ないんじゃないですか、はいはいはい、今いろいろ
そんな時間与えてくれないです
よ、与えてくれないよ、内申書がどうしたとか言うてる中にね、うん、
カリキュラム消化するのに、
うん、必死
やのに
必死なね、はい、うん、そんな中そんな朝のねホームルームで、はい、館長にそのプロレスの昨日の興行のね、
う
ん、
そうそう、
うん、それを報告をさせてくれる、うん、だからそんな先生が他の人も多分報告させてたんじゃないですか、いろいろ映画好きで、ね、映画の話をしてもらってとか、
あ、なるほどね、
いい高校ですよね、うん、 私そうやったんですって言ってましたわ。ほんで実際当たりました、その話の当たりました、はい、チケット
よかったですね。
でもね、興味あるかどうかなんですよね。野球の話聞いたことないんで、プロレス話しか聞いたことないんで、
門外観かもしれない、
門外観かもしれないですけど、ぜひ行っていただいて、うんね、はい、でまた戻りますよ。道具は一流、しゃべりは二流、腕は三流のセンス職人、
ね、
はい、はい、メール戻りますけれども、はい、で、せっかくの機会と考え、閉会後の個別相談会も出版社の方に質問させていただきました。でラジオと憲法に墨田先生のサインをもらうこともできました。ありがとうございました、ということで、
はい、
でも嬉しいですよね、この、うん、あのこの KBS という京都の局でもう、ね、はい、7年ラジオやってて、はい、やっぱりこういう休みの日に開催される営業案件のイベントに呼ばれるっていうのは、うん、信頼の証でしょ、これが。これ呼ばれなあかんでしょ、うん
ね、なるほどね、
うん、
集客力を、
それがほんまにね、
評価していただいてる。
そのやっぱりね、こういうローカル局のパーソナリティは、うんうん、その営業案件のイベントに呼ばれるか否かですよ、すべては。
あ、なるほど、
うん、僕だから KBS のイベントで、うん、ね、ずいぶん久しぶりですよ、2018年ぐらいに遠藤さんと森脇さんと一緒に、はい、
うん
うん、なんかイベントしてたんだ確か。
へ、
そっからずっとお声がかからなかったので、ほうほうほう、嬉しいですね今回はね。
こっからまたね、いろいろ来るんちゃいます、
来て。でまた今度抽選で館長で当たったら、さすがにそんなやらせを疑うと思って、はいって出会って、館長が、いやでも嬉しいことですよこれは、
うん、
たくさん来てくださってて、
はいはい、
で他にもメールいただいてて、
うん、
ケモリさんもね、いつもメールいただいてるんですけど、ケモリさんはね、その先週かな、はい、うちの娘が水木先生のこと好きやと、
は
あ、
うんうんうん、
お友達とその水木先生の話をいつもね、うん、
はい、
あの投稿欄で、
はい、
水木先生若い頃かっこいいよねっていう話をしてるっていうことを、
ね、水木しげる、
はい、はい、言ってると、ちゃんとなんかね、また、うん、差し入れいただいて、うん、水木先生のなんかカレンダー、今年のカレンダーを、
はい、カレンダー
いただいて、本当ありがとうございます。はい、もう一つちょっとオープニングでメール読んでいきましょうかね、
はいはい、
こちらゴランさんがいただきました、はい、文豪で俳優で弁護士の墨田先生、こんばんは。こんばんは、ゴランです。いつもありがとうございます。毎週楽しく聞かせてもらっています、うん、これはの5月20日にいただいたメールなんですが、
はい、
先週の高田文雄のラジオ、はい、ビバリーヒルズで筋肉少女隊、うん、筋肉少女隊の大月健二さんがゲスト出演されていました、うん、新しく出された CD、
はい、
医者にオカルトを止められた男の話や、はい、最近のお話をされていたのですが、
うん、
後半にマイブームの第2位として、
はい、
最近ラジコで面白いラジオ番組を探すというお話をされていました。
は
まぐり御門の編で大月健二が墨田先生のラジオを聞いているという話があったため、うん、もしかしてと思ったら、う
ん、はい、
京都の弁護士の始まったので来たと思いました。プロレス好きで昭和のプロレスをずっと語っていて、
うん、
スタン・ハンセンの超ロングインタビューを流していて、誰得なんだろうと思ったとコメントされていました。これをきっかけにハマグリ顧問の件を聞く人が増えればいいなと思いました。よろしくお願いしますと、
はいはいはい、
いうことで、
そ
うなんですよ、
うんうん、
これ私もね、
うん、
X で、
はい、
うん、なんかね
上がってましたね、
上がってた、
なんかそういう情報がね、
うんうん、ハッシュタグハマグリ顧問の編で、
はいはい、
ポストされてる人がいたんで、うん、ちょうど僕 ABC ラジオ行く水曜日やったんですけど、
はい、
でこの日のビバリーヒルズは春風亭翔太さん、
は
あ、オーラの同期の浅井君に似てるそっくりなやつがいるんですよ。
まあ逆ですけど、ね、どっちかっていうと
浅井君がまず春風亭翔太ありきですからね、
まずどっちかっていう
と、ね、まあ、
告示して
る同期の弁護士がいるんですけど、
はいはい
はいはい、その日でやったんですが、うん、そうなんですよ、いろいろマイブームの、
は
あ、第2位でなんか山梨でやってる、
うん、
妖怪の、
は
あ、妖怪に特化したラジオとこの番組紹介してくださってて、
よりすぐりやな、それ、
ね、いやそうでしょう、
ね、
うん、で本当にもう嬉しい話ですよこんな、
ね、そらね、
うんうん、いや大月健二から誰得なんだろうって言われたねこんな名誉なことないと思うんですけれども、うん、
今日のトピック隅まで読ませて、
はい、というわけで今日のトピック隅まで読ませて、
はい、
長谷川君このニュースはご存知でしょうか。
は
レジェンド声優古谷徹、
はい、
名探偵コナン、名探偵コナンフリンって書いてますわ、
はあ、
はい、文春が、
はあ、
名探偵コナンフリンって、
ん
うん、
まあ最近話題になってるのは、はい、
話題になっているんですね、
はいはい、
ネットで、はいはい、あのこれ文春の記事で、はい、私あの文春のオンラインの方、はい、電子版の会員になってて、
なってるんですね、
なってますなってます、はい、あのいつでもまた見れるようにね、宮沢秀幸の記事も、はい、いつでもまた見れるんですよ、宮沢秀幸で検索する、
紙媒体も必ず、
紙媒体も必ず買ってます。
買って、
はい、
両方で。
両方で。でもね、そんな、うん、あの細かいとこまであんまりもう最近読めてないんですけどね。なんか本読むのがこれは視力が低下してるからかな、うん、あんまり丁寧に読めなくなっちゃってますね。
あ、そうですか、
うん、あの 本が好き出版セミナーにねえ、
なんか最近本出てますよね、あの仕事をしてるとなぜ本が読めなくな
る、買った
買いました、私まだ買ってないけど
面白いよ、
いやそうな
んですか、まだ僕途中までしか読んでへんけど、ね、京都の方ですね、女性の
なんかね、うん、あの YouTube とかでも上げてはりますけど、で
まさしくそうやろ、その仕事をしたら本を読めなくなるっていうのは、うんうん、え、正式名称何でしたっけ、そういう感じですよね、
うん、そういう感じ、うん、
仕事をしたら本を読めなくなるのは
、うんうん、きちんと言っといた方がいい
でも本当に、うんうん、その仕事をしてると、うん、学生時代と比べて、
はい、
まあ格段にそのね、はい、本を読む時間も、
うん、まあ、そう
で、その本に書いてるの、いや時間はあるはずやと、本来ちゃんと時間を使ったら本を読めるはずなのに、
はい、
うん、でも、うん、だからあのその、あの作者の方も仕事帰りに読めるはずやのに疲れてて疲弊してて、うん、はい、なんかぼんやりスマホを眺めちゃってるみたいなとこから始まるんですよ。
あ、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、
うん、いや、まだ僕もう最初のしか読んでないけど面白いそれ。
あ、そうなんだ、
うん、三宅佳穂さんですよね、はいはい、うん、うん、京都在住なんですね確か。
あ、そうだったかな、
うん、いや本当に読めなくなってて、結構読んでます本って。
まあまあ、あの、うん、読みますね、あの結構時間かかったりする時もあるけど、その時々でなんか、読める時と読めない時、
長谷川くんは、
はい、
あの意外と、意外とって言うたら失礼やな、リア充ですよね。
え、そうですか。
その、吉田類とか、玉さんとか、ケンコバさんとかの、そういう、ちょっとあの、BS のこう、飲む番組ね、はあ。
そんなんばっかり見てる人って、リア充なんですか。
いや、リア充でしょ。自分なりに楽しんでるじゃないですか。
いや、そうでもないけど、ね。
そういうの飲みながら、そういう BS で見て、
うん、
あれでしょ、角野卓造さんが KBS でやってる、
京都
でや
って
る、
あれもちょっと気になりますよね、
近藤芳正さんと、うん、でそういうのを見て、
あとサウナのやつとかね、
あ、そんなんも見て
るの、サウナをめでたいっていうやつ
そんなんがあんねやであの兵道さんの、矢野兵道の兵道さんの下茶飲み、
下茶飲みとかね、
でそういうので飲みながら、ほんで本も読み、はい、ラジオもめっちゃ聞いてるやんか
ラジオそんな
の、マーブルも聞き、まあ、耳だも聞き
仕事してないみたいになる
なんか楽しんでるよね、いろいろ。
いや、そうでもない、そのリア充と思ったことはないですよ。
本ってどういう本をどのぐらいのペースで読みます？
あの、まあ、どう、一回でも結構文庫本とか新書本が私多いんで。
あ、小説とかじゃなく、
あ、小説も読みます。はい。
あ、リア充やな。小説を僕ほとんど最近読めてないな。
ミステリーとかもよう読むし。
いや、もう、リア充やな。充実して
る。リア充って言わないですよ、多分。本読んでる人。
いや、今の時代、本読んでるだけでリア充ですって。
そうかね。
みんなぼんやりスマホを眺めてるんですよ。
ああ、そういう時間もできちゃうんですけど、だから、うん、そうなるとちょっと読めなくなってきますよね。体調というか、その日の調子で。
あ、忘れうちに、
はい、
来週は力道山未亡人を上司なさいました、
はい
はい、細田正さんが久しぶりの、
は
い、はまぐり顧問凱旋ということで。
すごいですね。
小学館ノンフィクション大賞を受賞なさいました。また
これで、はい、
前回は講談社のノンフィクションの賞を捉えたんですけれども、
う
ん、沢村忠真空を飛ばせた男、
そうですね、
まあ、新潮社の本ですが、うん、講談社のノンフィクション賞を受賞なさってたんですが、今度は小学館のノンフィクション大賞を受賞したということで、
はい、
また、
うん、
東京から来てくださいますので、
はい
はい、来週お楽しみにということで、うん、今週はこれ力道山未亡人を呼ぶのが僕は楽しみなんですが、
はいはい、
この表紙の力道山ええ顔してるやんこれこのド迫力、
ド迫力ね、やっぱり、
いいですよね。でも長谷川くんは充実してるで、
充実して
るで、こうやってフラーっと来てラジオで喋り、
居酒屋番組とか見てる人ってそんな充実してないんちゃうかなって 思いますね。
いや充実してるしてる、それは。そうかな、うん、無意に僕は過ごしてるわ。
あ、
うん、なんかぼーっとスマホとか見ちゃってるのがあるから。
でも結構本読んではるじゃないですか。
本はね、うん、でもラジオやっててよかったのはそういうこの番組って本を書いてる人が結構ゲストで来ること多いんで、はい、そういうあの小説家とか、はい、ノンフィクション作家とかの方が来てくださるんで、ね、うんうん、必然的に読むんで、
あ、
うん、よかったなとは思うんですけれども、うん、でもね本当に読む、でも面白い小説もありますよ。それもまだ途中までしか読んでないから、
はい、
うん、あんまり語れないんですけど今よまだ全部読んだら言います、うん、面白い小説があって、
うん
うん、いろいろそのね、偶然そのうちの娘の、
はい、
保育園で一緒やったお友達のお母さんのお兄さんが小説家で、
そんなことってなかなかないっすね、
うん、で今名前を失念してることに喋りながら気づいてる、
誰ですか、
後で言います、それは
後で
北沢さん、北沢、下の名前が京都の方でね、いろいろね、芥川賞とかノミネートされてる方で、
あ、そうなんですか、
はい、京都っていう本を今読んでるんですけど、この小説が、
はい、
素晴らしくて、
あ、そうですか、
連作小説なんですけどね、
はは、お兄さんなんですね、
あ、そうです、
あ、そうか、
出てきました、
でもこの
なんかね、鶴見俊介の評伝とか書いてらっしゃる方です、はい、
北川宗平さん
ですかね、ちょっといいですか、
あ、ちょっと古いな、この人。違うな。違う。違うわ。誰やろ。まあまあ、その辺で。
たどり着かへんかった。
平助。
あ、そうそうそう、そっちや、そっちや。あ、ごめん。
あ、
黒川総さん。あ、黒川総さんで。
あ、はい、はい、名前は、黒い川の、想像の層ね。
想像の層。
作り上げる本、
はいはい、そうですそうです、
そう、
はい、うん、小説僕初めて読んだんですけど、ごめんなさい、その失礼なことしました、お名前を忘れちゃいまして、いや本当にだからいろんな人の小説読まなあかんなっていう、だからそれは、はいはい、そのね、娘の人間関係でその小説たどり着いて、うん、あ、読んでみたいなと思って手に取ったら、
はい、
面白くて、
あ、そうなんですね、
やっぱ本を読むのは大事なんですけれども、
うんうんうんうん、
文春からちょっとね本の話に逸脱しましたが、はい、古谷さんですよ、
うん、
はい、でこれ問題は実は長谷川くんもあまりコナン、はい、うん、あるいはこの人が声優を務めている機動戦士ガンダムの安室レイの役をね、
安室レイ、はい、
うんうん、あまり役っていうことなんですが、
はい、ガンダムといえばね、
安室レイ、
この方、安室レイの、
はい、ということなんですけど、
はい、
私はガンダムを通ってないんですよ、
私も通ってないですね、ほぼ、うん、
でコナンの話も全然僕は知らないです、
はい、
コナンっていうのは当然存在はしてますよ、コナンっていう話が、
はい、
ただコナンがなんで小さいのかとか、
うん、あれはね、なんかそういう毒薬みたいなの飲まされたらしいです、
成長止められてるんですか、
そうなんか戻る時もあるんですよ、
ね、戻る時もあるの
ね、大きくなる時あるんですよ、あれ、
あ、そうなん、
そうそうそう、
大きい時そんなんあんの、
なんかそういうことですよ、
大きくなんねや、
う
ん、
そうそうそう、
で
普段はなんか
原則小さいやろ、
原則小さくされちゃって、
原則
なんか敵、秘密組織か、
秘密組織に、
そんな話、
いくつなんですかコナンは、じゃあ
だから高校生ですか、
あ、高校生なんや、でも
工藤新一、ね、
工藤新一って言うんですか、
はい、
あ、高校生なんや、
はい、
でも見かけは小学生ですよね、
そうです、
小学生で成長を止められてて、
はい、はい、
うん、
だから心は大人、見かけはなんとかみたいなよう言いません、なんか、
あ、そういうこと
ね、あ、頭脳は大人すいませんもうこの辺が曖昧なの、
おっさんの曖昧もことした、
うん、頭脳は大人、見かけは子供、うん、
見た目は子供、頭脳は大人、
逆や、
見た目は子供、頭脳は大人、それが一番ええわ、
そうそうそう、
思わない、その今のいろんなこの、うん、まあ40、ね、40代半ばまで生きてきたこのインサイドワークとかあるやんか、押し引きというかね、
はい、
人間関係の押し引き、
はい、
男女関係の押し引き、
はい、
まあ、そんな経験もないですけど、はい、そのインサイドワークを持って若い頃にね、
はい、
戻りたいと思うじゃないですか、
めっちゃエゴシー子供になりません、ね、めっちゃ問題扱いにくい子供、
そうかそうか、それを分かりすぎてへんからこそ、
うん、いい
若いのはいいのかな、
うん、
コナンはだから高校生だけども小学生、
うん、
でコナンは一緒に行動を共にしてる人は大人なんですか子供なんですか。なんか警部おるでしょ。
はい、あれはあの毛利警部ですか。毛利じゃないんか。
毛利警部っていうのが探偵がいるんだ。探偵がいる。毛利探偵事務所っていうのがいてっていうぐらいにね、我々全く
ほんま分かってないですね。
ほんま分かってないですね。だからね、は
い、
あのね、
ごめんなさい、
このね文春の記事で私読んだんですけど、そのね、まあいろいろおそらくこの名探偵コナンのファンが読んだらね、
はい、
うん、そういう面白いネタみたいなのを、小ネタみたいなの多分散りばめてるんでしょうけど、わ、
うん、
からないんですよ。
ああ、そうですか、うん、
このガンダムのこともね。
あ、
うん、やっぱり何でもね、あの海外旅行行く時もその国の歴史知ってたら面白かったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
一緒ですよね。この文春のゴシップ記事もやっぱり教養がないと、うん、そういうね、ほんまにコナンを知らんくて、ね、うん、ガンダムも知らんかったら楽しめないんですよ、ゴシップすら。
そうね、
うん、やっぱりだから教養って大事ですよね。そう考えると、
それ考えると宮沢博之さんすごいですよね。誰でも楽しめる。
お前は肩持つな、博之の。でもあの博之に肩持てる、感情移入できるのも、はい、あなたが全く同じような人生を歩んできたからで、
はい、全く同じ、ね、
全くほぼ同じ、
別に同じじゃないでしょう。
その今追ってるわけでしょ、あの人のこの辿ってきた道を。でもだからあれだってそうですよ、そういう何かしらの共通認識というか、う
ん、あるからなんですかね、
あるからこそやと思うんですよ、正直ね、
ええ、ダメですか、
うん、ガンダムとか読んでたら。でもただちょっと分かるのもあるんですよ、
うん、
で、あのガンダムで僕だからで、僕よりももうちょっと上の世代の方がガンダム、
ちょ、そうですね、ちょい上ぐらいから、
まあ兄貴は見てたと思うんだよな、
ずっとガンダムってやってますからね、
まあ、いろんなシリーズをね、
シリーズやってるからね、
うん、だから僕ね、ほんまにガンダム全然知らんから、たまにその杉作さんのラジオで、うん、杉作ジェ太郎さんが、うん、そのガンダムの話題を当然のようにしてくるんですけど、うん、めっちゃ適当に合わせてるんですよ、なんかはははみたいな感じで分かった体で ね、 ね、でも全然本当は分かってなくて、で、あるんでしょ、
うん、
その親父にもぶたれたことないのにっていう、
うん、セリフが、
セリフが有名なフレーズが、うん、これも僕はこのガンダムアムロレイのモノマネをしてる若いおさむさん、うん、芸人の、
は
い、
吉本の
あの人がまずありきで知ってるっていうようなね、
確かにね、うん、はい、
そういう、
うん、
そのぐらいの認識なんですよ、うん、
本名なんですね、あれ若いおさむってね、
ああ、そうか、あの若いボン・ハヤトとかそっちの、
なんかお弟子さんかなとか、
違う、いや、そうしたら異色すぎるでしょ、その師匠の教えを全然その伝承してないでしょ、はい、そういう、若い修さんは違うでしょ、 NSC じゃないですか、はい、多分吉本のピン芸人ですから、僕はある知り合いの女性が、
はい、
あの人のいとこらしくて、
あ、そうなんですか、
うん、フェイスブックに上げてはって、
江原正宏さんとかですよさんとか
が同期って、
はい、さっき調べた、もう中学生
なるほど、そういう世代で、はい、そういうね、あのだからそこはちょっと分かるんですよ、はい、あの親父にもぶたれたことないのにっていうフレーズがあって、うん、だから妙にね、このぶたれたっていう言葉を使ってるんですよ、
ああなるほどね、うん、
文春のこのオンラインの記事がね、その激しい喧嘩をよくこの不倫してた女性としてたとそう で、うん、で激高したこの古谷さんが、うん、そういう、ね、女性に対して有形力の行使を加えたことがあったらしいんですけども、うん、その時も顔面を数度ぶったのだというとかね、数度ぶったっていうのは結構
あんまり言わないですね、
そうですよね、オーダーでもいいし、叩いたとかの方がまだ一般的ですよ、わざわざぶったっていう言葉をね、うんうん、これは多分そういうこの人がガンダムの声優やってたからでしょ、うん、アムロレイの、
なるほど、
うん、でうん、あ、二度もぶったね、親父にもぶたれたことないのにっていうのが正しい
と、今一連のセリフ、
一連の、あ、うん、二度もぶたれたのがあってですね、うん、っていうのを今また佐山さんからご教示いただいたんですけれども、
やっぱそういう素養がないと、記者の方もそういう素養があるんでしょうね、
素養があるんですよ、
前提知識
で、そうなんですよ、だから、うん、そので最終的に文春の記者に直撃されて、うん、いろいろなんか痴話喧嘩してたんでしょうみたいなことをね、
うんうん、
突っ込まれて、うん、でボタられたことはってわざわざね古谷さんに聞いてるんですけどありませんって言ってるんですけど、ああこれだからその前提があってのああ会話なわけでしょ。
なるほどね、う
ん、で古谷さんね、プロレスローマン界の藤井さんと雰囲気似てらっしゃいます藤井俊之さんと若干似てらっしゃいます。白髪でね、うん、上品な感じで
70歳らしいですけどね、なんかおしゃれというか、
おしゃれ でこの
イケメンですね、
うん、大ファンやったらしい、大ファンだったそうで、うん、だからその、アムロ・レイとともに人気あったのがそのさっきの、成長を止められた小学生の話
成長を止められた小学生
ちょっと語弊がありますから、
どっちかというとね、謎を解決する方に主眼があると思
ってあ、そうですか、そっちの、うんうん、このコナンの中でも、うん、
はい、
ね、なんていう役やったかな、あ、アムロトール、こちらもアムロトール
で、なんかそういうね、キャラで、
で、出てはったらしくて、はい、このお付き合いなさってた女性もその不安やったらしいんですよ。
うん、
うん、ゼロの執行人というね、うん、この映画に45回行ったそうですよ、45回で古谷さんの演技に涙しましたと、うん、っていうことがあって、でそこから、うん、いろいろねイベントとかで参加してたそうで、はいはい、そしたら、うん、ある時ショートメールに、うん、まあだから電話番号をこうお互いが知る機会があったんでしょうな、
は
い、ショートメールに来てるんですよそれがほんまによ くねショートメールに来ますよ ね、はいはい、そういう芸能人を語る詐欺、
はいはい、
その感じの文体なんですよね。
住田さんも番組で言うてはったじゃないですか。ええ、なんか誰かから間違えてきたみたいな、あれエグザイルかな。
ああそうです、ね、エグザイルの三代目です。三代目 JSOUL BROTHERS の方から来ましたね。
はいはいはい
はい、うん、ヒロさんにも相談できないことを相談乗っていただいてありがとうございます。方からってい
うより偽のね。
偽ですよ。偽ですよ。
偽のね、うん、方から
来た。偽の方から来たことありましたけど、だそういう感じなんですよ。はいはい、古谷徹です。突然のショートメールごめんなさい。何々ちゃんだけには昨年中のお礼とお詫びを改めて直接言いたくて送ってしまいました。だから何らかのイベントでの接点はあったんでしょうね。だから認識してて、
う
ん、でもあれ大概なんとかさんとかっていうのも間違えてるじゃないですか、この間もなんかうちの妻に、うん、役所広司さんって来ていや誰やったかな俳優の誰かから、ね、役所さんのアドレスですよねって来ててもうこんなパターンあんねやみたいな、ね、役所広司と間違えられるパターンもあるんですよね、で、
困った
もんですけれども、はい、こういうふうなのが来て、はい、でそこからこれをきっかけ付き合いだしたそうなんですけれども、ただね、はい、ね、もうこれ完全にお互いが、うん、まあ、お互いというか、まあ、この人は既婚者で古谷さんは、
はい、
で相手の女性はそれを分かって付き合ってたでもね、はい、大人の男女の問題で、
う
ん、当社だけの問題なんですが、
う
ん、この古谷さんを弁護するとすれば、うん、そのね、うん、この方が、
はい、
週刊誌の報道について、うん、まあ、お詫びとご報告があるとかっていうような形で、うん、声明を公開なさったんですが、私を長年応援してくださったファンの皆様方の信頼を裏切り失望させ傷つけキャラクターを怪我してしまったこと謝っても謝りきれませんというようなことをおっしゃってるんだけれども、
はい、
何のこと言ってんのかなと思ったら、うん、そのこのね安室透ですか、
はい、
になりきって、
はい、
その名フレーズっていうのがあるらしいんですよね、
はいはいはい、
うん、その安室透の決め台詞ともなっている僕の恋人はこの国さ、
うん、
っていうのがあるらしくて、
はい、
でそれをこの女性に対して僕の恋人は A 子さと言ってたと、
う
んうん、わざわざ記事になってて、うん、でだからこそ、うん、ね、キャラクターを怪我してしまったみたいなことをおっしゃってるんですけど言うでしょ、
うん、まあ言うでしょうね、
うん、だってこの声優に、うん、のこの安室透の役をきっかけに不安になって好きになった女性と付き合ってるわけでしょ、
うんうんうん、
そら言わない方がおかしくないですか、
うん、そうね、
うん、
喜ぶでしょうしね、
喜ぶでしょうし、
うんうん、
かつてね在阪のラジオ局で、
はい、
ね、JR 大阪駅前のハンバーグ屋のおかみと、はい、手ごねハンバーグ屋のおかみと交際なさってた方が、
はいはいはい、
うん、その女性から、うん、私のこと何番目に好きと言われて、
うん、
1180番目だよって答えたっていうエピソードがね週刊新聞に載ったことありました ね、その方は 1179kHz で長いことを番組やってはった人で、だからラジオの次にあなたが好きだよっていうね、うん、だからそれもきっとラジオのファンなんでしょう。だからこそそのね、あなたが好きなそのラジオの次にっていう意味で言ってるわけでしょ。
うん、ウィットが効いてますね。
私だったら1144番目だよっていうわけでしょ。合ってるよね。 KBS 1143やんな、うんうん、だからそういうことを言うっていうことでしょ、うん、でもほんまにそのラジオ聞いてへん人には全く伝わらないわけじゃないですか。失礼な人やなってなるわけでしょ。その1143kHz だから分からない、
それもやっぱり前提知識があってこそ、
うん、だからこれも前提知識あってこそのやり取りが、そういう仲が悪くなるとこういうふうにね、うんうんうん、使われちゃうっていうのが、うん、ちょっと
まあね、うん、そんなイメージは崩れないですけどね、番組じゃない作品のね、
作品のイメージ、
うん、まあそれはまあ、うん、でもすごいファンやったらそうなんかな、
崩れちゃうのかな。そういう声優の人間性も含めて、うん、そういうアニメって見るもんなのかな。
だろうね。
どうやろうね。そこまで求めてるのかな。これおそらくでも不安の人は全部もう誰であろうとこれは言ってほしいフレーズなんでしょうけれども、
う
ん、
でしょうね、うん、
だからそれがこうね、うん、関係が密接な関係が崩れるとこういう言われ方をしてしまうということですが、これは仕方ないと思います。墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年5月29日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。